はい、お便り会でございます。
はい、お願いします。
じゃあこちらからいきたいと思います。ヤドコフさんです。これは大学4年生の時の話、
うん、
当時付き合って2年と少しになる彼女がおり、彼女の住むアパートにはよく遊びに行ったり泊まったりしておりました、
うん、
ある日の夕方からさらに暮れた頃、私は1階にある彼女のアパートのロフトで彼女と常時に、ふけっておりました、
うん、
部屋は明かりも電子機器もつけず真っ暗だったのですが、
うん、
はしごを登ったロフトと同じ高さの高い窓から眩しいほどに光る緑色の発光体が不気味に外で揺れ動くのが見えました、
うん、
彼女にもそれが見え、突然の出来事に二人で驚くというか困惑してしまいました、
うん、
しばらくにらめっこをしていると音もなくその光は消えていきました。その後すぐに窓の外を確認しましたが、特に人影や違和感はありませんでした。ちなみに窓の向こう側は崖のようになっていて何もなく、結構な落差で高校のグラウンドがあるのみです、
うん、
ちなみに部活も終わり誰もいない時間帯でした。当時ユーマ的なものか霊的なものか人為的なものか分からず、彼女も怯えていたため私もそのアパートに何泊かした記憶があります。その後は同じ現象が起きず何だったのか分からず、彼女と私は大学を卒業、彼女はアパートを引き払いました。彼女の部屋のちょうど上の2階の部屋には学科は違うながらも学部が一緒の男子が住んでいました、
うん、
大学に近いアパートだったため学生のたまり場にもなっていたでしょう。今思うと彼が盗撮していたという可能性も高いなと思います、
うん、
道理はよく分かりませんが2階のベランダから身を乗り出して盗撮したりでしょうか。発光体が緑色だったというのも赤外線カメラとすると合致がいきます。そんな人間と一緒に授業を受けたり生活をしていたと思うとゾッとします、ということでいただきました。
ほう、
つまり怪現象
か分かんないことですよね。
人のね、行為だ、盗撮行為だったんではないかというところで言ってるんですけれども、
そ
ん
なさ、発光するようなカメラで、盗撮ってするもんなの？
まあでもね、これ、まあちょっとデータとしてはだいぶ少ないんですけど、うん、常時にふけっている最中に見たっていうのは、僕は何件か聞いたことがあって。
何を見たん
ですか？
UFO。
UFO。うん。僕はこれ UFO だと思いましたね。最初聞いたときは。
結構余裕ありますね、その人も。
うん。どういうことその
空を見てたってことでしょ？
あ、空じゃなくて、
どこに？
同じようなパターンなんだけど、まあ、何回だったかちょっと忘れたけど、うん、2、3回以上の回で、うん、まあ、要はやってたわけですよ、
うん、
でそしたらその窓がやっぱあって、うん、で窓閉めないんですよ、カーテンそんなに、うん、だから開けたまんまもう始まっちゃって、
うん、
始めてたと、
うん、
したらその、その窓のところに、オレンジ色だったかな、
うん、
の光がふわーってこう来たって言ってて、
うんうん、
でそのスッて最初通り過ぎた感じだったんだって。だからその通り過ぎたから何だったんだろうって一瞬思って、
うん、
まだ行為続けたんだって、
うん、
そしたらそのファッていったオレンジの光がもう一回戻ってきて見たって言うんですよ、
うん、
でその戻ってきたタイミングでその光の方を見たらなんかなんて丸っこい球体、
うん、
球体みたいなのの窓みたいのがあってそこの中から光ってたって言って
UFO だ。
まあ UFO だよね。
そんなものないし
って思うようなものなんですよ。
じゃあ呼べるってこと？やりゃ
だから UFO が盗撮してたというかそのなんていうんですか、見に来てた。
どっちもってこと、
うん、
UFO もあったし盗撮もあったしってこと？
そうそうそう、かもしれないよね。
でもさ、 緑で光らす理由は何なの？
まあそれはそ
オレンジもそうだし、
あとさ、
自分がここにいるぞっていうのを相手に知らしめる理由って何なの？
いや、そのそこなんですよ。ハイテクノロジーじゃないですか。
うん、別にその透明というか、うん、人間に見えないようなカラーリングにするみたいな。
だってそのあれを消せるっていうからね、 UFO はそのステルス機能みたいなのがあって、
うんうんうん、
その人の目につかないようにできるというような話を聞いたことがありますから、う
ん、は
い、
あと我々が使う電子機が使えなくなるとかね、
とかね、うん、そうそう、はるかにハイテクノロジー
なんですよ。そうそうそうそう、なのにそんななんかあの田舎のヤンキーみたいにバンバン光らしてくるってなんか変な感じが
まあそうなんだよね、
違和感がすごい、ちぐはぐじゃないっていう、全部がなんか
そこの技術だけはもう進化しなかったのかな、う
ん、あれじゃない、すっごい技術はあるけど、
うん、
モラルとか理性がないんじゃない？
なるほど、ね、あ、でも恥ずかしいって思う感覚が違うかもしれないよね、うん、そこに関して別に人に見られようがどうでもいいというか、
うん、
人もいると思うし、
はい、
そう考えるとそうかもね、
素晴らしいものを見に来たんだ。
でもよく考えてくださいよ、うん、例えば、虫、
うん、
何でもいいっすわ、なんかの虫が交尾してるのを見かけるじゃないですか、
うんうん、
街中で
街
中、まあ道とかで、
うん、
どっかなんかアリでもいいっすよ、
何でもいい
っすよ、分かりやすいので、
うん、
がいたとして、うん、で、お、交尾してるってなった時に、うん、その暗くして覗かないっすよね、人間、
うん、
その
あ、してるわって言って、もう見て見て見て見てこれって
な
って、自分だけじゃなくて人も呼ぶかも。
なんならその暗かったらライト照らすじゃないですか、
うん、好きやなこいつらって、うん、あの遊んじゃうかも。
そうでしょ、
うん、
それと一緒なんじゃないですか。だから
じゃあ
その気使うような存在と思われてない。
だってなんかあったもんね、なんか宇宙人の言葉で人間なんてもういつでも滅ぼせるものすごい知能の低い何でもない生き物だみたいな、
低次元な存在ですから。
そうそう、だから
あっちからすれば、
あっちからすると気なんか使う必要ないでしょ、こんな本当にレベルの低い生き物にっていう感じなんだ。
そうそうそう、だから、うん、俺らがその虫に交尾中をそんなに気を使わないように、
はい、うん、
その UFO 側もう別に気使う必要ないと思ってるから、
うん、
そういう形になるんじゃない。
よく海外のなんか配信者とか、はい、あと SNS みたいなやつで、
うん、
自分の飼ってる愛犬がそういう声をして爆笑するって動画撮るみたいなあったりするじゃない。それと同じ感覚なのかな。じゃあもう本当に何でもないとうわって笑うような、
動物がなんか逆ってやってるわ、
うん、やってるわみたいな
っていうぐらいのものなんじゃないですか。
だとしたらまあ別に発光したりしてもいいか、
隠す必要ないからね。
ないからね、
こんな低次元存在たちに、
うん、そうそう、こんなところでするようなやつらにまだ入れたり出したりしてんのこいつらって、
暗くして、
うん、
何してんの、
何してんの、
うん、そういうことじゃない、
うん、ってなってんのかな、うん、
その可能性は大ですね。
確かに、うん、それなんか言われると納得するかも。ちょっと
だ気使うっていう風な考え方がもうちょっと人間の
都
合重視になってます、
ね、そっかそっか、人間が一番上に立ってるっていう人のものの考えだよな。
そうそうそう、なんか並んでるもん、
うんうん、
その宇宙人と、
うん、全然上だもん。
違う違う違う、もう話にならない、
うん、お話にならない、
お話にならないそんなの、
まあ、別の星から見に来るぐらいね、科学的にもあっちの方が全然上なんだし、
こっちはもう何そこ行き着くまでに何万光年じゃないけどさ、
う
ん、なんか時間で言ったらもう、
うん、
アホみたいにかかるわけでしょ。
そうね、それ
を使わないんだから。
そうそう、だってまだ月にも行けないんだから。
そう、
うん、企業がお金出したって、
うん、
そっか、
それもう
まだ体すり合わせてんのこいつらって何してんのって、
まだ出し入れすんの、
うん、まだ
その
システム、オスメスでやってんのって
もうでそうよね、家電とかもそうじゃん、デコボコになってるのってやっぱ最初の時だけでさ、
丸くな
ってどんどんフラットになってい
って
、
うんね、
無駄がなくなってくじゃん。
そうね、小さくなってくるね。
だからあんなグレイツルテンなさ、
ツルテンっていうね、
なんてこうそう無駄がないじゃん、
ツルだね、
流線形のなんかさ、
う
ん、
そうね、
どこが生殖器なみたいなやつになるわけですよ、
うん、握りやすい形になってるもんね
そうね、うん、
ギュッて、わかるわかる。でも
そういうことなんじゃないかな。
そういうことか、
うん、
じゃあ別に木なんか使う必要ないから発光ももちろんするし、
ただやっぱ見たいは見たい。
うん、わかる。だって僕も動物やつ見たいもん。
動物の交尾を見たいように、うん、同じようにやっぱ見たいってことですよ。
わかる。
うん、
うん、
っていうことですね。
そういうことか。
はい、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
林さん、岸本さん、いつもお世話になっております。ダニエルと申します。
はい、ありがとうございます。
僕が体験したお話をお送りしたくメールさせていただきました。
はい、
10年前に僕が中学生だった頃の話です。昼休みに友人と自分含め3人で会談をしていたのですが、友人 A が小学校低学年時代の話をしてくれました。
うん、
その内容が A が神社の境内でその当時の友達と遊んでいた際、軍服の男と防災頭巾をかぶった小さな女の子を見かけ、
うん、
周りの人たちに聞くも誰も見ていなく自分だけ見えたという内容の話でした。その話をした直後に A の様子がおかしくなり、急に教室の後ろを凝視しだし、あそこに黒い人影が見えると言い、自分たちも A が見ていた方を見るも何も見えず A にしか見えていないようでした。そうこうしているうちに昼休みが終わり、僕は A と違うクラスだったため自分のクラスに引き上げ、その場を後にしました。5時間目が終了し、 A の様子を見に行くと先ほどよりさらに様子がおかしく、終始一点を見つめて怯えているようでした。
うん、
僕にはどうすることもできず、次の授業までそばにいるしかできませんでした。6時間目終了し、ホームルーム後に教室に行くと A の右手がパンパンに腫れていることに気づき、どうしたのか尋ねると授業を受けていたら急に腫れてきたとのこと。
うん、
授業自体も国語だったため腫れる要素はなく、虫にしても手ならすぐに気づくため原因が分からず、その場は不穏な空気が漂っていました。
うん、
一応 A を保健室に連れて行き氷をもらい冷やして下校となりましたが、その間も A は黒い人影がずっと見えているようで、A はぼそっとだんだん近づいてると言い、僕は A、このままだとあの世に持っていかれるのではないかなど不安がこみ上げてきましたが、口にはせず A には何かあったらすぐ連絡するように言い、家路に着きました。
うん、
家について A に連絡してみても返事はなく、不安はさらに膨れ上がり、翌朝登校すると A は来ておらず、 A のクラスメートに聞くと体調不良らしいとのこと。うん、それ以上のことは分からず悶々とした中、2日後に A が登校してきたので安心し、あれから何があったのかを尋ねました。
うん、
僕たちが会談をした日の夜、40度の高熱が出たようで、高熱の中寝ていると夢の中で軍服の男が出てきて一言、二度と言うなと言われたそうで、それからは体調も良くなり黒い人影も見えなくなったそうですが、10年経った今も A からその話が出ることはありません。 A が遊んでいた神社を調べてみると、すぐ下に陸軍の地下壕があり、その時亡くなった軍人なのかなと思ったりしています。場所は神奈川県横浜市内です。詳しい場所は連絡いただけましたらお教えします。10周年イベントに応募しました。初イベントなので当たると嬉しいです。拙い文章ですが読んでいただけますと幸いです。季節の変わり目、お体気をつけください。ありがとうございました。
はい、
ということで、はい、ダニエルさんの、ね、友人 A が体験した話ですけども、
本当に触りがある場所っぽいですね。
うん、この階段をしていたっていうのもなんかもしかしたらちょっと要素としてはあるのかもしれないですけどね。
うん、
階段でそのなんか話するとやたらとそれでなんか怒る人がいるとかね、
はいはい、
いう話ありますけれども、
あんま広めてほしくない、面白半分でこのゲームみたいな感じで話すようなことちゃうぞ、冒涜してるんじゃないかみたいな ね。
そう、あともうこの階段は聞いたら触りがありますっていうのをまあ売りにしたいのもあったりしますけども、
はい、
まあそれに入るような話だ
かな。そうですね、高熱が出て、
うん、
でちょっとチクッと。
でもこの状況ってさ、
うん、
友人の立場だよね。だからそのダニエルさんの立場だったら結構困るね。
うん、
マジでやりようないじゃん、
うん、
手パンパンに腫れたりとかさ、
うん、
もう明らかに体調おかしくなってきたりとか、うん、ずっと黒い影見てるっていう友達がいた時に、
う
ん、何をしてあげるべきなんだ
そう、ね、
ということなんですけど、
うん、
どうするかね。まあ、なんかお祓いみたいなの連れてくとかがいいのかな、うん、
まあそれが効く効かないはあれにせよ、うん、そうそう、ちょっと心ね楽になるし、
こっちもだってやらないと、うん、なんていうかこう落ち着かない気するよね。
まあその自分にもちょっと原因あるん違うかって思っちゃうしね、うん、
そうこれどうするのがいいんだろう ね、うん、
ね。でその全くそれからその件については喋らない、
うん、
だけれども場所は全然教えますよってなかなかなんかねえ、
まあだから
えぐってる感じがして、
その人ではない
から
ね、まあね、まあ、
友人にまたなんか起きちゃうんじゃないかな。だってこれもこの話がきっかけなわけですから、ま
あ、そうだよね。
だからまたその友人がおかしな目になっちゃうんじゃないかなと、うん、ちょっと怖いけどね。
まあね、
触れるのは、
うん、まあでもその軍人さんがその夢に出てきて、うん、二度と言うなって言ったってことは、うん、何かしら言ってして欲しくないことを言ったんだね、のかな、うん、
あともう次言ったらどうなるか聞きたいけど ね、
そうだね、
うん、何が起こるんだろうって
気になる。その時会話はできなかったんだろうね、だから一言言われただけだから ね、
え、う
ん、
って言って
夢だから終わったのかな、
そう終わったっていう、うん、
これも夢出るパターンもまああるけど、うん、何なんだろうねこういうのね。
夢にだけ出てくるとか、夢に夢で、うん、明日何が起こるか分かるとか、
うん、
なんかね夢多いですよねそういうのね。面白いわ。でもすごく
そうっすね、
うん、
ちょっとじゃあ
話をしてね、
このこっち行こうかな。はい、行きます。
はい、
はい、岸本さん、林さん、林さんの奥さんをはじめまして、
はい、
40代主婦ナスナスと申します。
ナスナスさん、
子供の頃起きた体験を聞いていただきたくお便りを送らせていただきます、うん、私が小学校中学年くらいの頃の話です。うん、3、4年生とかな、
うんうん、
我が家は父、母、父方の祖父母、私の兄2人、私の7人家族でした。うん、両親は私が生まれた頃から家庭内別居状態で、父はほとんど家に帰ってこず、かっこ無職、たまに帰ってきてもお酒を飲んで酔っ払って寝ているか母に暴力を振るっていました。母は義理の両親との微妙な関係性の中、父の悪口を私たち兄弟に言うことなく、懸命にパートで働きながら育ててくれていました。父がどこにいるかもわからない日々が続き、だんだんと年老いてきた祖父に地方の症状が出始めました。毎朝朝食を食べている私に、この子はどこの子だいと怪訝な顔しながら祖母に聞いたり、体は丈夫だったため自転車でいろいろな場所へ行ってしまい帰ってこれなくなり、警察や事情を知っている近所の人から連絡が来たり、父への対しての不満や嫌悪感があり、まだ幼かった私は、
うん、
父のお父さんである祖父のことが嫌いではなかったものの、正直心配よりもイライラが勝っていました。どこの子だいの問いかけは基本、誰だろうねと塩対応、
うん、
警察から連絡があった時は、またかよ忙しい母の手を煩わせやがってくらいに思っていました。
うん、
月日が経ち、祖父が病院で死去したとの連絡がありました。私にとって初めての身内の死でしたが、悲しいという気持ちはなく、人って本当に亡くなるんだなぁと不思議な気持ちになっていました。祖父が病院から帰ってきて、仏間に布団が敷かれ、白装束に顔の上には白い布、テレビで見たことがある光景でしたが、一つ初めて見たのは、掛け布団の上の祖父のお腹あたりに小さめのナイフが白い布に巻かれて置かれていたこと、うん、後に魔除けの意味があることを知りましたが、うん、その頃の私はこれは何の意味があるのと疑問が湧き、母に聞いてみたく後をついて回っていました、うん、しかし母はとても忙しそうに親戚に連絡したり、うん、葬儀屋さんと話をしていて声をかけられない雰囲気だったので、私は布団の横に置かれた小さなテーブルの上にあったお線香に火をつけ、 口ではなく手でパタパタと炎を消して手を合わせました。お線香から出る煙を見ながらぼーっと小さい頃祖父に自転車を買ってもらった時のことを思い出し、初めて少しうるっときていたその時です。急に目の前の祖父の上半身がスッと起き上がり、顔にかかっていた布が布団の上に落ち、祖父がゆっくりこちらに顔を向けました。あれ、死んだ人って動けるんだっけ、え、なんでとパニックになりつつ、祖父の目を見ると私を無表情で見つめながら、お腹の上に置いてあったナイフを握り、その手をまっすぐ上に伸ばしたのです。そして次の瞬間、見たことのない鬼のような顔をして私めがけてナイフを振り上げてきたの
です。
私はとっさにキャーッと叫びながら仏間から出て母のもとへ走りました。泣きながら母に今あったことを説明しようにも恐怖で震えうまく話せず、母はそんな私を見て驚きながらも、何言ってんのと呆れ顔。そんな母の手を引いて、お願いだから見てと仏間に一緒に行き、恐る恐る仏間の入り口から部屋の中を覗き込みましたが、祖父は病院から帰ってきた時と同じように布団の上で顔に白い布をかけたままそこにいました。その後お通夜や、告別式の際は祖父に近寄ることができず、地方になった祖父に冷たく接してしまったことで後ろめたさがあった私は、恨まれているのではないかととにかく怖かったことを覚えています。最近高校生の息子が心霊体験などの話をよく YouTube で見ていたので笑われるかなと思いながらも、この話をしてみたら、お母さんがそんな嘘つくわけないから本気で怖いわと信じてくれたので、この度大好きなトシボーイさんへこの体験を送ってみようと思いました。長文乱文失礼しました。どうかお体に気をつけて、ますますのご活躍楽しみしておりますということでいただきました。
面白い、
ナッスさんの、心霊体験ですけれども、
すんごい怖いね。
なんだろうねこれ、なんだろうな、いろんな要素がやっぱあるから、
見間違えなわけない動きじゃん。ちょっと動いたとかやったら、
そうだね、
間違いかって思ったりするけど、
上半身がすって起きて、顔にかかった布が落ちて、
小刀を持ってスッと上げて、それを振り下ろす、振り上げるか、
そうだね、振り上げてきた、
うんうん、
鬼のような顔してるっていうのもまたちょっとなんていうかな、
分かりやすい喜怒哀楽だもんね。
そう、
うん、どう、
あんまりほら亡くなった人って無表情みたいなイメージあるけど、
まあ表情直しますからね、綺麗にしてくれるから、
それがブチ切れてますもんね、感じで言うとね。
なんかやっぱ気に障るところがあったんだ、生前なのか死後なのか分かんないけれども、
ねえ、
うん、
怖何なんだろうねそれ。もしそれでそのまま逃げなかったら どうなったんだろうとかね、ちょっといろいろ思うところありますけど、
で戻ってきたら病院から戻ってたらスーッとそのまま、なんじゃこれ
なんじゃこれだな、
面白い。でも
まあでもね、あんまり見ないパターンの話ではあるな、
すっごいリアルだし、なんか、
想像しやすいよねこの絵がね。
普通さ、なんか作ったりとかさ、そ
ん
なやと動いた怖がるじゃない、だけれどもこの人って、え、死んだ後ってでも人の体って動くんだっけとか、疑問があって怖さがないじゃない、じいちゃんやし、
まあそうだね、ちょっとパニックになってるって感じではあるけどね。
そこがなんかすごい怖くって、リアルで、なんか怖いわこの話
なんだろうなこれ、あんまり似た話もあんまないな、
もしかしたら同じような体験者いるかもしれないけど、
うん、
聞いたことない。
まあね、ちょっと面白いですね、興味深い話ではありますけど、
なんか一回、どこやったかな、関東圏にお住まいの方から連絡があって、あのじいちゃんが亡くなってね、同じように、で棺の中にじいちゃんがいると、でみんなが泣きながら顔を見て、いやなんか生きてるみたいやねとか言ったりとか、もっとなんか生きてほしかったとか泣いていくんですよね、で自分の番が来て、でお焼香の中にあげて、で顔見ようと思って棺の中ふっと覗いたら遺体がないんですって、そこに、はって言って、じいちゃんいないじゃんと思ってふっと振り向くんだけど、みんな そんなことないみたいな感じで泣いてるんで、
うん、
えと思うと、
なんで、
でそれからどんどん進んでいくんだけれども、どのシーンで棺の中を見てもいつ見たってじいちゃんはいないんですって、空っぽ棺の中を。だけれどみんなはそうじゃないみたいに泣いてるから、棺の中誰もいないって言えなかったって話があって、
うん、
あれもすっごい面白くって、で詳しく話を聞きに行こうと思ったの、
うん、
だけどこっちが体壊しちゃって、
うん、
行けなかったんですよ、うん、話に、うん、聞きに行けなくって、そっからちょっとあの
分かんないです、
タイミングずれちゃって聞けなかったって話があって、
なんだろうねそれも、
うん、
いなすごかった可能性もあるのかな、
え
本当に
でも生きてるみたいやねとかも言ってるらしいからね、
あへえ、じゃあ
みんなは顔見えてるんだけど、
うん、
なぜかその子だけ全く見えなかったって言ってましたね、どこにもいなくて、これも空っぽの棺やったって言ってました
。いやなんか一瞬思ったのは、あの死を偽装するなんかをしなきゃいけない状況だったのかなとかちょっと思いましたけど、
ちょっと映画とか見すぎかちょっと落とした方がいいかもペース見すぎかも、映画とか何本見てるんでしたっけ、月
月に20本ぐらい見て
るんですか、うん、じゃあ少し減らした方がいいですねその20本っていうのを10本5本でどんどん減らしていってゼロになるのがね一番いいんですけど、
理想的
理想ですけど、そしたら普通に日常的に生活してていいです、
お薬みたいになってるな映画の俺の中では
い、まあ、いやすごいわ、はい、
ちょっとね
変わった話、これはすごい話で
した、うん、はい、ありがとうございます、
はい、ありがとうございました、
終わるかな、
はい、
はい、ということで、我々ですね、X やっておりますので、そちらの方であの最新情報を得てください、はい、都市ボーイズ検索すると出てきます、さらにブログございまして、過去のアーカイブはそちらで全部聞けるようになっております、そちらもお願いします、トシボーイズメールございます。トシボーイズ02@gmail.com。toshiboys02@gmail.com。ご意見、ご要望、お便りお願いいたします。お仕事ご依頼はホームページの問い合わせフォームからでお願いします。以上でございます。
はい、
今回の話で生まれたロマンの原石、磨くのはあなたの好奇心です。
イルミナ、イルミナ、イルミナ。
でした。
でした。